バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行員の大柴です。そして、相棒はこの方、祝8連勝、スペイン参戦初年度にしてプレイオフを経験できることが決まりました。ケンジヒルキー、おめでとうございま
ありが
す。
とうございます。
い
本当
やー、
に、
すごいじゃないですか。つ
す
いこ
ご
の
いで
間
す
ま
よ。
でスレスレとか言ってたのに。
シーズン前半はボロッボロで最下位、もう最下位とか降格とかそういう言葉もちらついてたのに。
降格ありえるんだ。
降格があるんです、4部に。
4
4
部っ
部って
てい
いうう か、
のがあ
ま
るんですね。
あ、そうですね。エヴァっていう、
はい。
EBA っていう書いて、エヴァっていうのがあるんですよ。そこが、そう、そこに、いやもうよもやよもやこれ落ちるんじゃないかみたいな、あれだったんですけど。後半、10勝1敗 ?9 勝1敗 ?10 勝1敗か。後半戦だけで。
すご。
すごいっすよね。こ
そ
の
れ
間は
はち
首
な
位。
みに、はい。
うん。
あ、この
これ
間
は
首位を
首位
倒
にも
した。
勝ってる。うん。
まあ、育成してるじゃないですか。
はいはい。
あれ、そういう感じです。その、将来のスター候補たちの、がの順調に伸びてくれてるっていう感じなんですか？その8連勝に関しては。
まあ、その子が結構もうめきめきと完全にスターになりつつあるというのは否定はできないんですよ。一人、スペインのフル代表の合宿に呼ばれた子がいるんですけど、
なる
18
ほど。
歳になったばっかりの子で2メートルぐらいのガードなんですけど、
2メートルのガードいいっすね。
そう、まあ2メートルないぐらいのポイントガード。でもなんかちょっと無理やりポイントガードにしましたとかじゃなくて、もうがっつりポイントガードでできるんで、
おー、いいっすね。
そう。で、その子が、まあ、めきめき、頭角を現してるのもあるんですけど、まあ、他の選手たちが結構、噛み合ってきたのもあるし、まあ、コーチの言ってることが、ね、ヘッドコーチが求めてるものがだんだん見えてきたっていうのもあって、
なるほど。
うん。まあ、噛み合ってきたっていうのが結構あるんじゃ、まあ、あとはその勝負は時の運というのもあって、そういうのが噛み合ってるのももちろんありますけどね。とはいえ、とはいえ、ちゃんとチームとして成長してるということではあります。
いいっす
う
ね。
ん。うん。素晴らしいです。
ゴデラのロール
うん。
プレイヤーたちも、そのロールプレイヤーとして上に上がるチャンスっていうのは一応あるんですか？
そうですね。まあ、2部とかを狙ってる選手はいますよ。虎視眈々と。
ああ、一部ではな
う
く。バレン
ん。うん。
シアに抜かれるのはやっぱスター選手。
あ、そうですね。
なるほどね。
うん。なんかね、シーズン前にね、もう決まってるんですよ、何人か。その、こいつらは、知ってる。育成選手として、もう、育成指定選手みたいな、まあ、日本語にすれば。
まあ、
が、4
もうあれで
人。
すね、要は。
うん。
NBA の 2A 契約の J リーガーみたいなノリで
うん。
すよね、
で、
多
もう全く一緒で、
分。
シーズン中にトップチームと行き来できるのが登録を。もう
そ
そ
れが
れ
4
4
人。
人だけなんですよ。
なるほどね。
後の子たちは登録切んなきゃいけないから。まあ、ドイツとかだとダブルライセンスっていうのかな。その多分3部のチームとトップのチームとか。
なるほど。
で、多分日本がやろうとしてるのも、これなのかなというふうには思うんですけど、その B 革新
プレ
か
ミア
どう
にな
か。
ってね。B 革
うん。
新。
そう。なんで、まあそんな感じ。なんで、そのまあ育成指定選手の枠を取ろうとしてる、もしくは他の、例えば3部のもっとお金持ってるチームとか、2部のチームとかを狙ってる選手はもちろん
ない るほ
ま
どね。
すね。うちは3部だともう全然お金使ってないチーム
そうなんですね。それでそんな
なんで。うん。
強いんだ。
だお金使う理由がないというか、もう本当に育成にフォーカス
ああ、
を置い
勝ちにいって てる
い
わけじゃ
る。
ないからってことか。
うんうん。だから、たまにそのジレンマはあるけど、特にヘッドコーチはこれ大変だろうな、フラストレーションたまるんだろうな、なんて思うことはすごく多いんだけど、やっぱだって勝ちに行きたいのに別にフロントは、いや大丈夫、別にこの選手育ててくれればいいからっていう感じだから。
ああ、そっか。温度感がね、まず。そこで、だから、コーチ自体も割と奮い立て、自分で何かこう、目標じゃないけど、自分で自分の気持ちを上げられる人じゃないと向いてないですね、それ。
まあ、あとだからそのピラミッドというか、そのマーケットをこう駆け上がってくるのがむずいですよね。だって会社が価値に行こうとしてないけど、自分のキャリアアップをするためにはね、もちろん、っていうヘッドコーチなんて、得点、リバウンド、アシストとかって分かれるわけじゃないから、
確かに。
勝ち負けのみなんで、
じゃあ
なん
そういう意味
で、
では、今シーズンは最高の、育ってもいるし、勝ちにもいってると。
すごく、まあだからシーズン前半はヒヤヒヤしてたんじゃないですかね、結構。
なるほどね。
まあだからその育成だからこそ、まあそんなズバッと切られたりしないっていうのはあるでしょうけどね。
ああ、なるほどね。長いスパンで。
だから他の3部のチームとかで割とお金持ってる、それこそマヨルカ島のチームで1個お金持ってるチームがあるんですけど、
は
もう、コーチ今季3人目ですね。だから
い。あ、
そこ
そう。
は前評判が割と悪くなくて、アメリカ人もいるし、例えば2部とかから、2部とかトップを辞めた選手とか、まあ引き抜いた選手とかがいたりするから、昇格候補かとかって言われてたのに、今、プレーオフ行けるか行けないかぐらいの成績なんで。
なるほどね。
そう、だからそういうとことかも、バッコして選手もコーチもガンガン切られていくっすね。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、そっか、
は
そっか。日本もそうっちゃそうっすもんね。ちょっと前まで B3 上がんなくていいよっていうチームもありましたもんね。やっぱり
い。
ス
そ
タ
う
ン
で
スが。
すね。
トップはわかりやすいけど、その下のカテゴリーになっていくとね、どこも、なかなか。
そう
チー
で
ム自体の事情が噛み合っ
すね。
た、絡ん
あ
で
るでしょうね。
はい。そして、空港でチームの8連勝を祝うアナウンスがあったということで
そう
す
ですね。
が、
飛行機の中でですね。
あ、飛行機の中なんだ。
そう、パイロットの方が、パイロッ
な
ト、
るほど。
キャビンアテンダントの方が、この度は、ライアンエア、多分 UK かなんかの会社だと思うんですけど、ご利用いただきましてありがとうございます。まもなくバレンシアに到着、ウンタラカンタラララララ、なお、バレンシアで活動しているゴデラというバスケットチームが8連勝されたそうです。おめでとうございます。それでは皆さんは良い夜を、つって、拍手。パチパチパチパチって拍手してくれて。
なるほどね。
誰がリークしたんかな？うちのスタッフがリークしたんかな？その CA に言ってくれって言って。
ねえ、そっか、最新情報ね。
まあでも言ってくれるのは、なんかやっぱその辺は融通が効くというか、ちゃんとユーモアがあるなという。
確かに。
どうなんだろうな。アナとかジャルとか言ってくれるのかなと思って。
いやー、どうですかね。僕、ブラジルでは聞いたことあるんですよ。ただ飛行機じゃなくて空港で流れました。なんか、リベルタドーレス買ったんだか、なんだか忘れたけど、そんなやつ。
おお、なるほどね。やりそうですね、それは。
日本はね、どう
どうです
すか
か？ JAL
ね。
とか ANA はワンチャンやるかもしれないですね。もうなんか、LCC とかは100%は？なんでそんなことしなきゃいけないのみたいな対応されそ
確かに。そうですね。なかなか、でもそう、まあ、日本のね、会社の、飛行機会社の社風もあるからあれだけど、なんか、ね、B リーグの話とかが、そんなアナウンスとかに乗る世界が来たら、いいですね。なんか、
いいで
福
すね。
岡空港着いたらね、この度、ライジングゼファー福岡が優勝しまし
昇
た。
格いたしまし
兵庫
たと
県
かね。
ですみたいなね。それテンション上がるな、乗ってたら。
そうですね。どう、どうなんですかね。ちゃんと拍手起きるんですかね。だから、
パラッつって。
どこだったらありえるですかね。まあ、三六、あ、ちゃう、嘘嘘。秋田、
秋田間違いないですね。
島根、
あ、琉球。
富山、琉球。その辺は硬いっすね、結構ね。
宇都宮は空港じゃないから新幹線になっ
そう。
ちゃった。
内陸地だから。
内陸地。いや、
ああ、まあ、
仙台どうだろうな。
北海道仙台が多分その、 その次のティアですよね、多分ね。
そうですね。
だいぶ 差
か
が
な
空いてる。
り いや、かなりお客さん入るようになってきましたけどね、仙台も。
いや、で
だ
も
から
なんか、
仙台の場合、街がでかいからな。普通に
そうなんです
大
よ。
都会分のね、何千人とかの話だから、どこまでの盛り上がりなのかね、ちょっと秋田とかと比べると相当怪しいもんありますね。島根とかね。
でも僕、仙台、ほら、昔 BJ とかで一緒だった時とか、あとはまあ B1 に仙台、1年かぶってるんですけど、時とかはご飯食べに行ったりとかしたら、あんたたちナイナーズの選手かいねみたいな聞かれましたよ。で、いやいや、対戦相手ですよ、みたいな。だからまあ、なんか、バスケチームがあるということが認知されてるだけで、
確かに。
だいぶ強い気はしますけどね。
いや、そうっすよね。そんなね、バスケ文化を広げる株式会社ダブドリからお知らせなんですが、この度、新刊3月29日発売、漫画でわかる女子ドラコン王者の飛距離アップ特化型ゴルフレッスン上巻ヘッドスピード編というのが 発売になります。バスケ文化どこ行ったんだね。
もう散々バスケの話してからの
いや、これね、すごい話で、まあ、ダブドリで、まあ、年間ね、3冊はダブドリ出して、で、まあ、売れたやつで言ったローズボンとかは、まあ、それなりに売れて、っていう出版活動をしてるんですけど、まあ、これの前作、リー・トモコ先生っていうドラコンプロ、女子のドラコンプロで、もう私より年上の女子で身長も全然低いのに300ヤードを超えてくるっていうドラコン王者がいるんですけど、その方の本を一回3年前かな ?3 年前くらいに出した時、まあ軽くローズボンより売れるってい
やっぱなんかゴルフすごいっすよね。
う すごいっすよね。株式会社ダブドリって名前なのに一番売れたのがゴルフ本っていう状態なんです。
もう次そんなことしようとしたときには、もう株式会社ドラコンに変えなきゃダメですよね。
株式会社ドラコンか。いやー、
全然話は違うんですけど、まあ、全然ってことはないんだけど、ゴルフを大体、いわゆるザ・アベレージなライフを送っているジャパンな人たちもね、すげえルー大柴みたいな喋り方になっちゃったけど、どれぐらいでみんなゴルフを始めるんでしょうかね。いや、というのもね、僕、岡山にいるときに、まあ、割とこう、養殖についていたこともあって、商工会議所の集まり
コ
に
ンペ。
ぶち込まれてて、で、コンペもそうなんだけど、ゴルフ、オフになったらゴルフに行こうと、お偉いさん方から、まあ言われるわけですよ。
言われますね、そのパターン。
で、できないし、まあ、クラブも別に持ってないし、始めろと。まあだから行かない言い訳にはなったんですけど。
持ってない、クラブ持ってない、やったことないって投資だってことですね。
どうなんですかね。大体どんぐらいで、こうみんなもう、それこそ入社したら行き始めるんですかね。それともなんかこう、ちょっ
い
と
や、入
貫
社
禄
し
がつい
て、
てきたら。
いや、入社して、営業配属だとやらされるっていうパターンは結構あるんじゃないです
ああ、なるほどね。まあ、そ
か。まあ、
の、
そもそも営業ツールなんで、営業部以外は別にやんなくてもっていう感じじゃないですか。
ああ、なるほどね。
だから営
なん
業
か、
畑じゃない人が役員になっちゃった時に、なんか50代、60代から始めてハマったりとかっていうのは、たまに聞いたことあります。いやー、
い
僕
や、だ
ずっ
から、
と編集畑だったんだけどね、みたいな人いますよ。
なる
中
ほど
には
ね。
いました。
それこそね、僕の数少ない生き残りの同期の、富山グラウジーズの水戸武志が好きなんですよ。
同期なんだ、水戸さんって。
そう、同い年なんですよ。85年で。あいついつまでやるんだろうな。もう39になりますけどね。
割と若々しいプレースタイルの水戸さんですね。
そう。永遠にはつらつとしてるっていう。そう。で、やろうよって言われるんですけど、いやー、ちょっとなんか、やったことないし、今からやってなんかお前にすげえボコボコにされるのとか面白くないわ、みたいな。いや、大丈夫だって、みたいな。
経験者に200%勝てないスポーツですよね。
ああ、そうなんだ。
やっぱり、なんかこう、ラッキーパンチが当たるとかそういうことがないですもん。まあそもそも対戦相手とじゃなくて、まあ、ゴルフ場と戦うようなもんですし
うん、
ね。
まあまあ、そうですね。うん。
いやー、宮本編集長めっちゃうまいです。
じゃあ、ダブ乗りでコンペしましょう。ちょっとなんか。
だ、そういうコンビやります。
はい、お金持ってる人集めて、TTT のスポンサーを。
あ、いいっすね。金持ちを集めて、スポンサーになってくれるように営業するコンペ。
そう、そう。で、
いいっす。はい。
有志のゴルフ好きのバスケット選手もちょっと呼ぶっていう。
だからあれっすよね。一組に一人は、バスケ選手いますみたいな。
ああ、はいはい。昔野球でそういうのありましたね。っていうか、今でもありそうですね。平気で。
ありそうっすね。いや、昭和だ
うん。どうなんですかね。
よな。
ゴルフって結構色あせないっすよね。
いや、すごいっすね。まあ、やったらやったで面白いんですけど、一向に俺はまず上手くないっていうのと腰が弱いっていうののダブルパンチであんまり はまれてないけど。
うん。なる
で
ほどです
は、飛
ね。
ばしたら来ます。それこそね、ドラコンの本出しますけど、めちゃくちゃスコア悪くても、一発の喜びがありますね。飛距離が出る。あと、ロングパットがたまたま入るとかね。もうロングパット入るなんか確実にたまたまなんだけど、あたかも自分で読んだかのような喜びをね。
LINE をね。
ラインを読んだぜみたいなね。まあ気持ちいいは気持ちいいですよね。
ああ、いいっすね。なんかそういうの楽しそうっすね。
ただ、スコアなんですよ、最終的には。上がってなんぼなんで。そのスコアが、だんだんね、まあ、90前後ぐらいで平均で回ってきたら、もう普通に、俺からしたらめちゃうまいんですけど。ただそれが、ちょっとこう、なんか、平均が80代前半ですとか、80切りますとかってだんだんなっていくと、もうなんか、割とこの本当にゴルフの本質というか、この加点する競技じゃないじゃないですか。失点を防ぐ競技だから、マジでこう、我慢強く我慢強く苦しいとこを抜けてって、18ホールようやく終えた時に喜べるみたいな、多分。もうなんかね、飛ばしたぜウェイみたいなやつじゃないですね、多分。80
なるほど
よう
ね。
な人は。はい。
そんな軽いノリじゃないぞっつって。
そうそうそう、ノリが違うはず。まあ、
あれ。
とにもかくにもね、ちょっと、これを聞いてる方にもね、バスケも好きだけど、実はゴルフもやってんだよという、そこの、新た。前回ね、本当わかりやすかったみたいで、結構、まあ、部数も出ましたし、反響もね、Amazon のコメントなんかもいっぱいいただいたんで、ぜひぜひ、今回は漫画でわかるし、理論も3年分、新しくなってますんで、株式会社ダブル発行、漫画でわかる女子ドラコン王者の飛距離アップ特化型ゴルフレッスン上、ヘッドスピードアップ編、リー智子著。はい。ぜひぜひご検討いただければと思います。はい。というわけで、ニュースいきますか。バスケのね。
バスケのね。
バスケのね。ですね。なんだ？あ、契約がちょいちょいあるんですけど、富山、ブバ選手。ね、先週、テクニカルファウルで、選手だか先々週だか盛り上がりましたけど、イヴァン・ブバ選手と、契約解除になって、なんと、先ほど発表があったんですが、元 FE 名古屋のジョナサン・ウィリアム選手を獲得ということでございます。今ね、4勝で崖っぷちの富山、この一発で。でもあれですね、揃えましたね、もうでかい人がいないってことですよね。動ける系、ペリメーターできる系で、ガンガン行くぜ、みたいなことですよね。あ、ク
これ
イン
は
シー
ち
ミ
ょっと
ラーが
僕
割との
、
仲が。
そうですね。僕の試験ですけど、降格を、免れたいというだけであれば、まあ多分10勝 ぐらいが抜けれるか抜けれないかぐらいのラインだと思うんですよ。
はいはいはいはい。う
で、それで行く
ん。
と、
はい。
あと、別に、あと10、ね、10個も20個も勝たなきゃいけないっていう、まあそもそもそんなに試合があるのかっていう話なんだけど、10個も20個も勝たなきゃいけないというわけではなくて、
はい。
5個、6個、もう勢いに流れがブワーッと来て、勝つという試合を、まあそもそもね、そのなんか正攻法で当たって、じゃあ戦術がこれがこうこうこうで、とかっていうことができるのであれば、そもそも4勝より多くの勝ち星を重ねてるわけであって。だからその成功法じゃなくて、まあその変な話、ラッキーパンチとか、まあパチンコ玉みたいな確率がね、だいぶ上振れしましたとか、そういう試合で勝ち星を拾っていくのであれば、僕はその動ける方にシフトするっていうのは、全然、降格を免れる対チームとしては、割と良い手というか、悪手ではないなという気はしてます。
なるほどね。
うん。
はい。こちらも動ける系？ペリメーター系ですよね。信州、元愛媛、タッカー・ヘイモンド。同じ理屈？
同じ理屈、いや、でもさ、信州の場合は、信州の場合はちょっと違うんじゃないかな。もともともうちょっと勝てる素養があるというふうには前評判があって、僕もそんなにロスター自体は悪いものだと思わないんですよね。
ああ、現状で？
もともと、じゃあシーズン前に、じゃあまあこのロスターをバッて見たときに、じゃあ、生原くんがいますとか、じゃあ石川海人います、栗原瑠麗いますとか、別にそんなに悪くない。ドンリーにしても別にそんな悪くないし、マッシュ脇の使い方は使い方次第だなと思います。サイモン匠にしても使い方次第だなとか、アンガス・ブラント、ウェイン・マーシャル、いい選手だなとか、思う中で、まあだから、いる、マシュアキノがいるからこそできることかなとか思ったりはするんですけど、ドンリーとか。だからこっちはその、あんまり別にギャンブルはしてないのかなとは思いますね。
なるほどね。
ちょっと、取ってる選手は完全にシュータータイプですけど、富山と同じ、博打の打ち方かって言ったらそうではない気
なが る
し
ほ
てま
ど。
す。
なるほど、なるほど。
これはでも、まあ僕はあんまり意図は読めないですね。なんでわざわざ、まあ言ってみたら、サイモン匠とやることがほぼ一緒の選手なんで、
なるほどね。
動きもほぼ一緒だし。だから僕はあんまりわかんないですけど、まあ、もし、ね、別に今いる、カットされた選手が、コーチの、もともと構想外なんだったら、一つ、スパイスとして、マーケットで余ってるヘイモンドを取ったっていう考え方はあるかもしれないですね。もう別に誰もいないけど、ね、今いる選手があんまり別にピンと来てないから、まあ、ピンと来る可能性があるかもしれない人を取りましたとかで言うんだったら、
なる
まあ、
ほど
理解
ね。
はできるかなという。
信州が6勝ですかね。富山4勝の茨城7勝。で、茨城はね、先日ルーク・メイが入って活躍してましたけど、オブライアンね、途中加入ですけど、活躍して
そうです
ます
ね。
し、茨城一歩リードですが、まだまだわからない、残留争い、要注目ですね。あ、そしてこの流れで北海道にリードトラビスっていますね。
これ
北
は今
海
回よ、
道は、
よ、4チームぐらい多分最後に駆け込み補強してるんですけど、北海道が一番いい補強なんじゃないですかね。
ただ北海道が、まあ、一番正直、昇格も、降格も関係ないような気もしなくもないんですけど、これはもう来季以降も見据えて的な話なんですかね。
まあか、もう絶対に降格をしないという安牌を打ちに行っているか。
なるほど
僕
ね。
はそっちかなと思いましたけど。
まだちょっと可能性があるみたいな。
うん、それをもう完全に潰しに行ったっていう。リードトラビス、でもよく取れましたね。なんか他のチームで、それこそ信州とか、リードトラビス、うわ、余っとったんかーいって多分なってると思いますけどね。うん、多分めちゃ欲しいと思いますけどね。
まあそうですよね。まあかなり計算でき
うん。
ますね、リード・トラビスだったら。
そうだし、まあ、マクヘンリーさん、ね、長年信州を引っ張ってた、マクヘンリーさんの、こう、タイプは、ね、ちょっとマクヘンリーさんの方がペリメーターとか、ファシリテーターというか、プレーを作るみたいなことはできますけど、ただその万能具合でいくと、リード・トラビスもね、できることは割と豊富な方なんで、ウェイ・マーシャルとか、アンガス・ブラントと噛み合いそうな、すごくイメージできるんで、うん、まあ、これは北海道、フロント陣よくやりましたね。
あっぱれですね。
うん。はい。
そして、なんか抜けてそうですね。4チーム。僕、今、この駆け込み乗車3チームしか 置いてないんですけど。
誰だったっけな。
ちょっと思い出して、
ちょっと待ってくださいね。
いただけなかったら来週でもまあ 全然ね。頼みのバスケットボールキングにまだアップされてないんでね。それを言い訳に
ちょっと思い出せないですね。なんかもう一個ぐらい入れ替えてた気がするんだけどなぁと思って。うん。まあ、いっか。ああ、
という
大
ことで。
阪か。大阪が一人アジア枠を入れたのか。
アジア枠ね。デイビッドソンの仮依頼の仕事だとかっていう説明が書いてありましたね。大阪も、あれですよね。降格するような成績ではないし、昇格がねえんだ。チャンピオンシップ行くような成績でも今のとこないですよね。
大阪はもしかしたらそれこそさっき大島さんが言ったように来季を見据えて、
ああ、
2
なる
年、
ほどね。
1年半契約とかありえますね。
なるほど。
うん、まあ、全くわかんない。憶測の域は出ないですけど。うん、ありえますね。
15勝27敗。
どうなんでしょうね。
どうなんですかね。
はい。
そして、三河、長野選手がようやく戻ってこれるということで、なんと、七尾市出身らしいんですよ、長野選手。なので、能登半島地震があって、地元も被災したということで、頑張ろうと思ってた矢先に怪我をしてしまい、とても歯がゆい気持ちでした。ということで、燃えそうですね、こっからっていう予感をプン
いいで
プン
すね。
と漂わせる長野選手。
活躍
で、
し
た
て。
だ、入れ替わりで、
どうぞ。
入れ替わりでですね、卜部健心選手が契約解除になりまして、残りの試合はスタッフとしてサポートするということでした。そこそこですね、B3 で対戦してますね、響さん
そう
は、
ですね。
卜部選手は。
だから選手、頑張ってほしいですね。地元に、なんか活躍して、地元がこう元気になってくれるといいですよね。
そうですね。そして、エドワード・モリス選手、リーコル退団して、すさまじに正式加入ということで、まあ、リーコルが、ね、カイソット選手が今大活躍中ということで。ってことは、島根は、ニカ選手は、もう今季は、怪我なのか
そうかもしれないですね。
な？まあ、でも、インジャリーの出し入れができるのか。とのことで、長いですね、39歳。全然ピックプレイしてますからね。そして、川崎です。ジョーダン・ヒース選手がインジャリーリストから戻ってきました。入れ替わりでエリック・マーク選手が退団してます。川崎もね、今、必死のところですからね。嬉しいニュースですね、これは。そして、その他、やっちまった系、ブロックモータム選手、国際免許切れてた問題ということで、 モータム選手が、なんか先週も誰？ルーク・メイ選手でしたっけ？
わ
あ
かんない。
と、先週もなんか交通問題ありましたけど、一方通行道路を逆走で侵入してしまったところを警察に見つかったと いうことで、免許証確認というね、流れになったんですが、国際免許が失効していたことが判明したということでございました。はい。で、
あ、
はい。
どうぞ続けてください。
すごい、ひょっとしたら、その笑い声からして同じことを話そうとしてるかもしれませんが、なんと、本日、滋賀対岩手という試合があるんですが、そのゲームプロスポンサーがまさかの、月乃輪自動車教習所さんというね。いやー、なかなかのタイミングですね。
これは、まあ、絶対にわざとじゃないんですけど、もう仮に万が一、奥が1ね、フロントが、いや、今ちょっとこういうチームがこういう状況なんで、今ここで冠やったら間違いなくインパクトでかいっすって言って営業かけてたりしたら、マジ、グー有能っすね、本当に。
それはすごいですね。そしたらすごいな、確かに。
もう、案件取っちゃいますか、取っちゃってますからね、すごいな。まあ、そんなことはないんですけどね。島根の、ぜひ、島根じゃないや、滋賀関係者の方、ぜひぜひ、あれは狙ってますっていう、まあ、お待ちしてます。
せっかくなんでね、月乃輪自動車教習所というね、名前を
い
覚え
やー、
ていただい
覚え
て
ますよ。
ですよね。はい。そして、北海道、桜井亮太引退試合特設サイト開設ということで、第1弾の出場選手が発表されました。チーム S、浅山翔吾選手、阿部智一選手、関野浩平選手、西川貴信選手、橋本龍馬選手、森川正明選手、竹内譲二選手、織茂武彦選手じゃないな、社長がチーム S。そして対するチーム R は、安藤修斗選手、五十嵐圭選手、柏木慎介選手、田島朝日選手、辻直人選手、寺園修斗選手、野口大輔選手、伊藤大志 GM ということで、桜井亮太選手は両チームでプレーする予定となっています。
なるほど。
いや、第2弾来ないかな、ケンジ・ヒルキ。
ケンジ・ユルキは呼ばれないでしょ、そういうところは。
一
どう
応開け
なん
とい
です
てく
か、
ださい。6月8日ね。
6
急
月8
遽
日
呼ば
です
れる。
か。フライト代出してくれるんだったら、もう喜んでいくっすけどね。
あたかもそのために帰国してます。ずらして交渉しましょう。
俺だけ桜井亮太に対しての思いが強いんだっつって。おかしいな、でも1年ぐらいはむちゃくちゃ一緒に遊んでたんですけどね。めっ
何
ち
シーズ
ゃ
ン
一
いた
緒に3年間いて、僕。
おお、はいはいはい。
で、そのうちの2年目かな、めっちゃ一緒に飯食ってた時期があったんですよ。飯食ったり飲みに行ったりとか。なんか、気まぐれなのかどうか。まあ、そもそもそんなになんか出歩いたり、ね、バチャバチャ遊ぶタイプの人ではないんですけど、
ああ、はいはいはいはい。
僕が一人身だからっていう気遣ってくれたのかわかんないですけど、やったらご飯誘ってくれた時期があって、わかんない。俺が記憶捏造してんだけど、俺がめっちゃ高ってたのかもしれない。
岩 田さん、
そう
勇気
そう
さんから
そう
言って
そう。
ただけだったっていう。
蓋を開けてみたらね。
な
おかしいな、呼ばれてないな。
TTT リスナー的にはね、もう、奇跡の、ヒルキケンジ、オンコート再びをね、楽しみにしていたいと 思います。
もう勝手にこっそり、桜井亮太の引退試合なのに、僕はもう、これを勝手に引退試合にしますから。
ついでに、俺もっつって。
今はでも何にもアナウンスとかお祝いとかなくてもいいけど、 最後にもうコート立てればいいや、っつって。
そして、天皇杯については、ピックアップゲームのコーナーで喋ろうと思いますが、とりあえずね、千葉ジェッツ連覇おめでとうございます
おめでとうございます。
と。はい。ということで、最後ですね。ネブラスカ大学 NCAA トーナメント、通称マーチマッドネス出場決定。おめでとうございます。こちら
お
もめ
め
ででたい。
とうございます。めでたい、めでたい。そりゃめでた
八村塁、今野紀香に続く NCAA、
い。
トーナメントということで、もともとね、NCAA のディビジョン1でも、トップ3に入ると言われているカンファレンス、ビッグテンカンファレンスというところに所属していて、ネブラスカが。で、長年、強豪カンファレンス内の弱小校という位置づけだったんですけど、富永選手がね、3年目ですよね、在籍3年で、毎年、勝率というか、勝ち星を伸ばして、今シーズンに至っては、カンファレンスゲームホーム負けなし、22勝かな、最後。ネブラスカ史上でもトップクラスのチームのスコアリングリーダーになっているということで、これ、なんかね、トーナメントの活躍も楽しみだけど、ネブラスカの永久欠番とかなったら面白いですよね。
いやー、面白いですね。かっこいいですね。
そういうレベルで活躍している富永啓生ということでね。
結構今、僕、結構こっちに、その NCWA 上がったばっかりのルーキーとかはスペインのね、一部とか二部に流れ込んでくることが多いんですけど、あ、一部、二部、三部。まあ、それぞれなんですけど、結構ルーキーとかが流れ込んでくることが多いんですよね。で、なんで僕もちょっと大学を、ほら、チェックしておくというか、日本にいるときよりかはチェックするようになったんですよ。
なるほどね。
だから、大学系の、なんていうの、大学を専門的に扱ってるインスタグラム、有名なやつとかが、富永のことを、今シーズンの NCWA 全体でのベストシューターだみたいなことを言ってたりしますもんね。アメリカ、もう全然アジアとか、ひいき何もない
そう
ア
で
カウ
す
ントです
ね。
けど。
もともとなんかシーズン前から今季のナンバーワンシューターみたいな扱いでいって、結果、シーズン通してナンバーワンシューターだったっていうのはすごいですよね。下馬評通りの活躍という。で、しかもシューターなんだけど、シューターだけじゃないけど、去年まではマジでキャッチ&シュートかパス&ゴーしかしてなかったんですけど、今年はハンドルもしてますからね。なかなか和製カリーが板についてきたというか。で、キャリアハイっていうか NCAA でのキャリアハイ31点も出ましたし、カンファレンスのトーナメントでもトーナメントのベスト5に選ばれる活躍をしたということで、ただ、NBA 入りするにはね、NCAA トーナメントで活躍するのが近道ということで、
そうっす
ぶち
ね。
かましてほしいですね。
もうなんか契約せざるを得ないぐらいの活躍してほしいですね。
ちょっと、言っとくって思わせるね、やつをね、親っていうのをね、見せてほしい。今週の土曜日朝ですね、7時50分頃、試合スタートなんですが、ビッグテンカンファレンストーナメントの1回戦を R チャンネルって楽天さんのチャンネルが放送したので、次もね、ひょっとしたらあるかもしれないんで、ぜひぜひ、ちょっとそこら辺の楽天さんの動向を気にしていただければなと思います。見れるといいですね。というわけで、最後、先週の試合結果と順位表を振り返りましょう。B1 は東アジアスーパーリーグと天皇杯のバイウィークでお休みでした。B2 は第26節が行われています。越谷静岡1勝1敗。福岡福島1勝1敗。アルティーリが青森連勝、山形愛媛1勝1敗、神戸が新潟に連勝したということで、新潟、下位2位確定ということで、一応まだ 降格決定ではないそうなんです。なぜなら、他のクラブのライセンスの状況次第というのがあると。例えば、青森、例えば奈良なんかは、A ライセンスが今やばいですよねと。その二つが落ちることになれば、新潟はセーフという意味合いなんじゃないかと。で、続
ない る
てね、
ほど。
B3 も上がってくる連中も、上がってくる資格を持っている連中もライセンスどうなんだとかね。まあ、そういうことがあると思いますので、一旦下位には確定したけど、降格かどうかは分かっていないという話だそうですが、名門って言い方もちょっと違うか。プロ化の礎 なんですかね。まあでも新潟がね、プロ化にこう果たした役割は相当大きいですからね。そのチームがまさかの2年連続降格になってしまうのかという状況ですね。はい。そして、奈良、熊本、1勝1敗、滋賀、岩手が、ああ、そっか。滋賀と岩手が、謎の京都、京都明日の開催なんです。ということで、順位表は、来週振り返ろうと思います。月ノ輪自動車教習所プレゼンツ、滋賀対岩手は本日、そして明日開催でございます。はい。続いて B3 ですが、B3 は第23節が行われました。湘南が金沢に連勝、埼玉とエクセンス1勝1敗で、今節デビューとなったアンソニー・ロレンス、ゲーム1で4点という寂しいデビューだったんですが、ゲーム2では30得点挙げています。東京ユナイテッドが岡山に連勝、立川と八王子1勝1敗、鹿児島が岐阜に連勝、トヨタ五細アスプレイ1勝1敗、福井が山口に連勝、香川が三重に連勝、徳島が品川に連勝しましたということで、すみません。ページを全く持って開き忘れたので、今開いております。B3 の順位表。さて、はて、ドン。ドン。まあ、1位のね、1位福井までは、1位福井、2位香川、そこぐらいまではなんか頭に入っているような気がしますが、その通り、正解、1位福井ブローウィンズ40勝4敗、2位香川ファイブアローズ34勝10敗、3位鹿児島レブナイズ35勝11敗、4位埼玉ブロンコス30勝16敗、5位徳島ガンバローズ、連勝で追いつきました30勝16敗、6位横浜エクセレンス28勝18敗、7位東京ユナイテッドバスケットボールクラブ24勝20敗、8位湘南ユナイテッド BC25 勝21敗に、さらに9位立川ダイス25勝21敗とデッドヒート繰り広げております。E3 も今年は団子っすね。暑そうだな、プレイオフ見に行けるかわかんないけど。
そう、プレーオフだから、そうね。プレーオフ、
はい。
6-3、鹿
うん。
児島、横浜エクセレンスのカードとか激アツっすね、初戦で。
暑いっすよね。
去
し
年
か
も
も
し
去
かもこ
年
の
も
カ
やっ
ード
てるから、
だよね。
そう、そうなんです。私、鹿児島まで行きました。
そうだね、行っ
一
て
緒に
た
応
ね。
援に。
い
結
やー、こ
構
れ楽
あっ
しそうで
さり
すね。
勝ったんだよな、去年は。はい。そうですね。うん。
いやー、
埼
面
玉、
白いっ
徳
すね。
島か。埼玉、徳島も面白そうだよな。
だから多分、横浜エクセレンスと当たりたくないと思うんですよ。香川も鹿児島も。
まあ
言う
そう
て。
ですよね。言うてね。
言うて。
何か噛み合っちゃったらメンツはいるもんなっていう感じですよね。
っていうところでいくと、まあ、どちらかというと、ポイントを抑えやすい東京ユナイテッド、まあ、マイケル・クレイグだったり、まあ、その他の選手、どこにポイントを絞ればいいかっていうのが、ある程度分かりやすいところの方が戦いやすいは安いですよね。
なるほどね。
面白くなってま
はい。
いました。
いいですね。というわけで、ピックアップゲームですね。今週は3月16日に埼玉スーパーアリーナで行われました。天皇杯決勝、千葉ジェッツ対琉球ゴールデンキングスを取り上げます。1クォーターはね、互角の立ち上がりで、なんとなくまあ琉球のビッグマンがオフェンスで高さを生かせるのか、それとも千葉がね、富樫選手とスミス選手好調だっただけに、ディフェンスで苦しむのか、まあそんなところが見どころかななんて思ってたんですが、 ちょっとそういうレベルの話じゃなく、第2クォーターから予想できないぐらいの千葉のワンサイドゲームになりました。恐ろしいことに1クォーターから4クォーターまで全部千葉ということで、最終スコア117対69。千葉ジェッツが圧倒しての天皇杯連覇となりました。個人成績は勝った千葉ジェッツがクリストファー・スミス26.6リバウンド、富樫勇樹20.8アシスト、ジョン・ムーニー17.14リバウンド、小川聡14点、ゼリア・クックス13.7リバウンド4アシスト、負けた琉球が岸本隆一、アレン・ダーラムがともに13点、ビッグロー12.6アシスト、ジャック・クーリー11.10リバウンドでした。いかがでしたでしょうか、ひるきさん。
いや、まあ、理由はもう、一番大きな理由は、琉球側が、その前半の試合がまだゲームになっているタイミングで、まあ、オープンだったり、ハーフオープン。まあ、要するに、普段だったら入ってるのになとか、まあ、これ決めれても、ね、おかしくないよな、というようなシュートを結構落としていた。で、片や千葉はそれがもう、めくる
残す
めく
か
る
と。
入ってたという。それが結構試合が、千葉が勢いづく理由になったのと、クーリーがいない時間帯がリバウンドがすごくきつそうだった。
これ、トータルどんくらいだったの？まあ、かなりの差でしたよね、アースは。
トー
こ
ト
れ
ル
ね、
が37対49。で、千葉はオフェンスリバウンド19本。ただ、まあ、リバウンドの部分が、試合の全てを分けたとは思ってなくて、もちろんそのエキストラポジションを千葉が獲得できたから、このような大差にはなったと思うんですけど、試合が、流れがまだ拮抗してる。要するに、チェスのね、駒の打ち合いというか、駆け引きがまだある段階の中でのシュート決定率の差とターンオーバー。これがもうだから結構千葉がもう完璧に近いですよね。スリーポイント57%入ってターンオーバー3つしかしてない。アシスト27個もしてる。これで逆に負けてたらどんな内容してるんだっていうぐらいの完璧な内容なんで。なんで、まあそれが理由、一番大きな理由はそれかなとは思いますね。もちろんいろいろあるんですよ。ビッグローを絶対に波に乗らせないという強い意志は千葉から感じ取られて、ビッグローに対してのブリッツとかはかなりちゃんと準備をしてたのかななんて思うようなところではあったし、まあ、ビッグローがボールを持つとやっぱり周りにね、2人3人視界に入るっていうところで彼がやっぱり全く彼の良さを出せてない
そうですね。
試合ではあったんで、まあ、点差以上にそのチームとしての実力差はそんなにないとは感じたけれども、もういかんせん千葉が完璧だったっていうところでしょうかね。
なるほどね。
いや、富樫すごかった。
すごかったですね。かなりなんか若い頃よりフローターとかが減って、本当にスリーがキックアウト特化型になってきたけど、それでもこんだけインパクトがあるっていうのは、なかなか富樫選手以外いないっすよね。
だから彼があのプルアップを一人で、ね、クロスオーバー一発で半分オープン作って、そのシュートが割と確率が悪くないっていうのが結構ずるいっすよね。だから琉球というか、まあ、対戦相手からしてみれば、20秒めっちゃ頑張ってディフェンスして、かなりのいいディフェンス。で、まあ、ワンオンワンって、もちろん NBA とかそういうレベルに行くと、じゃあ、いかに確率の高いワンオンワンだったり、マッチアップを作っていくかみたいなことがテーマにはなってくるんですけど、まあ、まだ FIBA のバスケットボールで行くと、じゃあ、スクリーンでどうやってズレを作るか、ペイントタッチでどうやってクローズアウトを作るかみたいなところの方がまだ大きなテーマだったりはするんですよね。アイソレーションっていうよりかは。で、しっかりとその琉球からしたら、ワンオンワン、コンテストされたワンオンワンに持っていけているのに、そのコンテストされたワンオンワンをことごとく決めてくるのが富樫勇樹だったっていう。 これは辛いっすよね。
いや、しかも、同じノリでクリストファー・スミスもやれるっていうのがちょっと
そうなんですよ
辛いっす
ね。
よね。富樫選手一人いるだけでもやばいのに、スミス選手のところも、なんかめっちゃ体勢、なんか富樫選手の場合は、ああ、綺麗にクロスオーバー決まったな、わあ、打ってきた、入ったみたいな感じだけど、クリストファー・スミス選手って、そんなにずれてないよね、ああ、入ったみたいな、なんかこう、シュート多いっすよね。なんか、普段のシュートフォームが、あ、なのかな、タフそうに見えるシュートフォームだ
だ
から、なかなか
から
厳しいです
ね、
よね、
落
あの
とし
スナイ
て
ダー、
も、ゼ
両
ビ
方
ア・
乗って
クッ
る
クス
と。
とジョン・ムーニーが大ハッスルするし。
本当っすよね。
もう一つは結構、アイラ、要するに主軸がじゃないビッグマンの出来も結構僕の中では一つ、明暗を分けたなと思ってて、アイラーがこの試合すごくスマートなプレーをしていたし、ショットセレクションというか、まあ彼が関わったプレーがすごく質の高いプレーが多かった。まあ良い試合をした。で、片や、キングスの控えはちょっと渡辺ヒューが出てきた時に、まあ怪我系のコンディションもあるのかもしれないけれども、すごくチームとして良くない状態ではあった。だからそこのクオリティの差も若干。で、やっぱり、千葉が勢いづくきっかけになったのも、ビッグマンのところのセカンドユニット、渡辺ヒューが出てきた2クォーターの途中からだったなって僕は感じたので。
あれは相性的な問題もあるんですか？なんか、この予算もあるはずじゃないですか。その高いから、そもそも、セカンドユニットにしては。でも、攻守ともにいいとこがないという試合だったんですけど、その相性的な面もある。
あるかもしれないですね。なんかね。
地味にカーク選手が0得点、0リバウンドって気づかない そう、ボックスから見るまで気づかなかったんですけど。
まあ、プレイタイムも結構少なかったですしね。なかなか苦しんでましたね。
苦しんでましたね。
はい。
はい。これは、ちょっと横浜エクセレンスどころじゃないですからね。ワイルドカードにいますからね、千葉ジェッツ。
誰も関わりたくないですよ
頼むから別の山行ってくれっていう まあ、せめて初戦で当たんなきゃいいか。せめて。シーズン頑張って戦ってきたのに、なんでお前ら初戦の相手なんだよ、みたいな感じになり
だ
ますよね。
から、今の
上の
状
チームから
態
したら。
で行くと、どこになるんだ ?3 円になるのか。
3円ですね。宇都宮対、島根。それもすごいけど。
名古屋か、今。名古屋、島根。あ、違う、島根だ。失礼。
島
島
根、
根では
い。
す
宇
ね。
都宮対島根、千葉ジェッツ対三重。琉球対三河、アルバルク対名古屋ですかね。
そう
お
です
そら
ね。
く。い
いやー。
や、罰ゲームだな、これ。
しか
おか
も
しい
3円、これ、あ、
な。はい。
そっか、まあ、2、3個わざと負ければ3位、3つ目の
あ、
枠
そう
は
で
わ
す
ざと
ね。
取れるっすね。
だ三河との争いじゃなくて、琉球の争いに敗れればいいみたいな。
そう
そう
だ
いうノ
ね。
リですかね。
これは、B リーグ始まって以来のわざとやるやつが出てくる。いや、でもそういうレベルですよね。多分、史上一番うざいワイルドカードでしょうね。
そうっすね。間違いないっすよね。
タイトル2つ持って乗り込んでくるワイルドカ
三冠をかけたワイルドカード。
ード。そう。風
意味がわからない
情。うざ
い
い
や
なぁ。ね。
千葉恐るべしということで、来週のピックアップゲームどうしましょうか。B1 が帰ってきて、水曜もあるし、土日もありますということですね。
なるほど。水曜ゲームだと、
秋
なる
田、
ほど。
宇都宮、 島根、名古屋。
うん。
川崎、三遠。
うん。なるほど。なるほど。なるほど。
あ、群馬も最近好調ですよね。群馬、東京。
群馬、東京か、名古屋、島ですね。
名古屋市までも面白そうですね。一応土日
どち
も
ら
見
がいい？
ますか？
どちらがいいですか？あ、土日見ましょ
土日は、広島、名古屋、
う。
三重、渋谷、
お、アルバ
東
ルク
京、
千
千
葉
葉。
があるじゃん。
えぐい。そして、そんなもの？まあ、琉球が来たもんね。面白そうっちゃ面白そうですけど。あ、川崎、佐賀っていうのもありますね。
秋田まだ今シーズン見てない。見たっけ？
秋田はどうでしたっけ？
どうでしたっけ？
いやー、覚えてね。赤
秋田。
穂雷太選手が、なんか俺が見ると毎回今シーズンいいんだけど、それって TTT で見たのか、ただ取材で見たのか 忘れちゃうな。
水曜日の秋田宇都宮行きましょ
おお、いいっすね。秋田、まあ、
う。
宇都宮ね。で、秋田ホームですからね。ホームで強豪宇都宮を迎える試合見ましょう。了解です。はい。というわけで、この番組では各コーナーのスポンサー様を募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして、聞いてくださってる皆様、ご意見、ご感想は X でハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーでお願いします。ということで、どうでした？ OK。投稿です。ゆうさん。バルサミコスプラス醤油に蜂蜜を加えるだけでお肉何でも合うソースになります。余裕があれば、それにニンニクか玉ねぎのすりおろしもプラス自炊頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
まあ、
ちょっ
美味
とし
そうです
参考に
ね。
します。
ハチさん、こんにちは。天皇杯決勝、誰もが驚く結果だったと思います。千葉ジェッツは東アジアスーパーリーグ優勝の勢いそのままに試合に入れていた気がしますが、その分を考慮しても驚きっす。今後、琉球対策としてお手本の試合運びとなるのでしょうか？それともあの時の千葉ジェッツだからできたことなのでしょうか？なるほど。
まあ、琉球はかなりオープン外してたんで、だからもう、その点差ほどの実力差は僕はないとは思うけれども、ビッグローだったりとかに対しての嫌がらせは、もしかしたら採用するチームは出てくるかもしれないですね、似たようなこと。
なるほどね。まあでも、ムーニーもクックスもよかったからな。
そうなんですよ。まあ言って千葉が完璧だったんですよ。琉球が別に1から10で言ったら、まあ普通だと思うんですよ。別にシュート入らない日もあるから。それよりも千葉がもう、琉球が何か波に乗ろうとするためにスミスと富樫が、うわ、それ入ったらもうどうすりゃいいんだみたいなプレーをしてたっていう。
落胆させる、相手を落胆、絶望させるプレーをね。いやー、そうだよな。しかも、なんか、ビッグロー対策しようったって、うちにはムーニーも、クックスもいねえよみたいな話になってきますもんね。普通のチームだと。いやー。ジェッツは、とあるチームの箱押しさん、大柴箱押しに質問です。ダブドリの取材に際して、塩対応のクラブとかってあるんでしょうか？また、逆にめちゃくちゃ手厚いクラブとか、エピソードとかも合わせて教えてほしいです。ひるきさん ひるきさんは好きなユニフォームの色について語ってください。塩対応のクラブを今どうこうとはなかなか言えないですけど、あれでしたよ。昔はやっぱり、はっていう感じでしたよ。創刊したては。ダブドリみたいな 当然。
そういう苦労もあったんですね。
何それって、今でこそね、認知していただいてありがたいことですけど、まあまあ、最初はそれはそうですよね。あ
まあ、
と
じ
は、
ゃあ、手厚いのは別に言っても差し支えないじゃないですか。
そうっすね。手厚いとこでも結構、取材対応は 名古屋さんもしっかりしてるし、
う
川崎さんも熱いし、まあでもみんなどこもそう、まあ当然ね、アルバルク東京、仙台89ers のこの2チームは僕しょっちゅう行ってるんで、まあね、よく来てくれてますねという意味でも、まあまあだんだん対応が良くなってきますよね、やっぱり。
まあ仙台に限ってはもう押してますからね。
いや、もう、そうね。そう、志村が社長クビになるまでは押そうと思ってますんで、仙台行っていないな、ず。そうっすね。だから、どこも暑いっすかね。割と、ないな、本当。ありがたいことに。最近なんか、あれはないです。あれか。唯一、そう、塩対応とかそういうことではないんですけど、琉球実現してないんですよ。何回かオファーして。はい。
ああ、
それ
なるほど
は
ね。
なんか、いつかやりたいな。
なん
琉球
か、
の方聞いてくれてないかな。あ
惜しいやつがあって、スケジューリングでダメになっちゃったやつありましたよね。
りましたね。もうそれは多分話しても大丈夫だと思うんで、並里選手がいる頃だな。並里、橋本、並里、橋本、ちょっと待ってください。あ、岸本か。並里、橋本、岸本っていう、ガード3人、3選手、名選手3人を集めたっていう年があって、それやりましょうよ、みたいな話が、一回、やろうっていう日に、なんか練習試合かなんかになって流れたっていうのがあったのと、あと、だっかな、藤田さ
だ
んだ
から
か、
ね。
オケさんだか忘れたけど、ヘッドコーチの時も一回流れて、この間も一回流れてってなってるんで、
じゃあ
縁
別
が、
に嫌がられて
はい。
るわけじゃない。
嫌がられてるのかな 嫌
違
が
う
られ
で
て
し
るわ
ょ。
けじゃないと思うんですけど 嫌がられてるわけでは
そんな
ないと思い
デー
ます
トを
けど
断る女子じゃないんだから。
意外と京都人のお茶漬け的なやつ俺が食らってるのに鈍感で 分かってないだけなんで
気づかない。
気づか
こ
な
の
い
おっ
だけっ
さん
て
気づかねえな、っつって。
いう もう電話してくんじゃねえよっつって いや、そんなことはないと思うんですけど はい。ということで、そう、初期と比べて認知をありがたいことにね、いただいて、全然そんな塩対応に合うようなことはないです。はい。親ちゃん、こんにちは。ウィルソンの 3D プリンターで作成されたエアレスバスケットボールが話題ですが、どんな感想をお持ちでしょうか。また、ボールは昔からどれぐらい進化してきたのでしょうか。本革、合皮、メーカーなど昔との違いを教えてもらえないでしょうか。
これ、まあ、見ましたけど、CM というか、動画みたいなやつは、特
白い
に
やつ。
感
はい。
想はないっす、
い
僕
や、
は。
まあ、触りたいですよね、どんなもんだが。
まあまあ、そうね。気になるぐらいっすね。ボールは昔からどれぐらい進化してきた？どうでしょうかね？触り心地とかは別にそんなにね、毎年マイナーチェンジとかを FIBA も NBA もしてるから、あれだけど、お求めやすくはなった気はするな。
ああ、なるほど。はいはいはい。
合成比較というか、合皮とかやっぱりの質が上がってきたから。
ああ、なるほど。安いやつ買っても変なんじゃないと。
昔ボールめっちゃ高かった気がするっすもん。
なるほ
だ
ど
から
ね。
昔ってあれじゃないですか。ミニバスとか中学とか、まあワンチャン、部費とかをあんまりかけれないところとかは、
ああ、
ゴ
確か
ム
に。
のボールだったりしたもん、チームによっては。
そうでしたっけ? ああ、ゴムはだいぶか話が変わっちゃいますよね。
そう、なんていうの、子供が外とかでバスケするようなやつ、ゴム、だったチームとか、あれ、僕見に行った時そうだったんじゃないかな。だから、そう考えると、今はボールがだいぶ高いクオリティで安くなってきてるから、という印象です。
好きなメーカーあります?
いやー、別になんかそんな繊細なシュートを打つ選手ではなかったので あまりこだわりはないかな。まあ、強いて言うなら、 フィバーのボールよりかは、NBA とかのスポルティングとかのやつの方が好きでした。
ああ、そうなんですね。
なんか、フィバボールの方がツルツルしてるというか、引っかかりやすいとか、溝が深いんですよね。アメリカで使ってるボールの方が。
ああ、そうなんですね。ええー。なるほど。
あ、印象。だから BJ の時もスポルディングだったので。
なるほどね。
そう。まあ、あくまで、好みの問題ですけどね。
まあ、そうですね。はい。はい。中畑さん。みずほリサーチ&テクノロジーが電車の中で座るための戦略とアクションプランを作成してました。笑い。22ページからの戦略内容をスペイン語に翻訳して普及させることで、スペイン人の電車の乗り方マナー向上に貢献できるのではないかと思いました。そんなのあるさ。
なるほど。ちょっと待って。じゃあ22ページを今抜粋してみよう。乗車した電車において席に座れる確率を上げるためには、1、空いている電車を選択する。
まあ
2、
そうですね。
降車する乗客を見分ける。3、空いた座席に素早くかつ安全に移動するという一連の計画行動が求められる。この電車の空いてる席に座るの中で、このブルーオーシャンとかファーストペンギンとかの用語、このビジネス用語が出てくると、すげえもう、ふざけて。
これは何なんですか？ギャグではない。
何なのこれ。でもなんか、そ
そ
れっ
うですね、
ぽいもの
94
書いてあり
ページ
ます
も
よ。
ある。本当っすね。
これだからこのパワポというか、この、ね、企画書みたいなのを作った人、やってて、アホくさーってなんなかったのかな、途中で。やってられるかみたいな。ブルーオーシャン戦略とは。
すごい。各エリアでの降車者、降りる人の傾向分析。
これだってさ、もはやさ、みずほがやることじゃなくてさ、どこぞの、じゃすごい申し訳ないけど、どこぞのエフラン大学の小僧の卒論みたいな感じなんだけど。
いや、卒論ここまでやれないっすよ。ごい。
なるほどな。
新宿エリアを降りる人の特徴。スニーカー、スマホでニュースを見る。無理をせずゆったりとした時間を静かに送りたいなどの特徴が見られる。
もうこれダメよ。見たら止まんなくなっちゃうからやめよ
はい、ご興味ある方は、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーで中畑さんのね、ツイートを見てください。ウッシーさん、もう一件ですって上から読んでるから最初の方ですが、B リーグは選手登録が締め切られ、チームから発表がないものの、B リーグ公式には選手名が掲載される現象が起こってます。その中で、長崎に加入するジェレミー・エヴァンス選手について、お二人の印象を教えてください。ダンクコンテスト優勝という話ぐらいしか知らず。
そうだ、そう
ジェ
だ。
レミー・エヴァンズ、長崎ってのあっ
そうだ、
たんですね。す
そうだ、
みません、
そう
ニュース
だ。
のコーナーで。ジェレミー・エヴァンズって。
あんまり僕は印象深くないですね。むしろなんか NBA での起用、もうほぼない。
ないっすね。ダンクコンテスト優勝なんで。ユタのジャージの画像が一番出てきますね。
ジェレミー・エヴァンス、どれどれ。どれどれどれ。
ボールを両手に持って座ってる人の頭を越えてダンクしてます。
ジャズに、ああ、なるほど。ジャズに2年、3年ぐらいいて、その後ダラスで、テキサスレジェンズに飛ばされ、その後、ペイサーズ行って、ロシア行って、ホークス行って、ホークスの D リーグ飛ばされて、 トルコ。あ、オリンピアコスいたんですね。
なるほど。
あ、あとミラノにもいたっすね。あ、じゃあ結構ゴリゴリの、あ、パナシナイコスもいる。すごいな、オリンピアコスとパナシナイコス両方いる。
ユーロリーガーな。なるほど。ユーロリーガーですね。
あ、ゴリゴリのユーロリーガーですね。今をときめく、パリバスケットボールクラブがラストかな。
すごい
なる
な、
ほ
長
ど。
崎。長崎も言うてさっきのあれでね、話しましたけど、どっちも関係ないっていうか、チャンピオンシップもおそらくいかないだろうし、降格もしなそうですけどね。まあ楽しみですね。長崎みたいなチームにね、また個でいける選手が増えると面白そうだなという単純に気はしますね。たまに走るサラリーマンさん、ひるきさん、免許期限確認してくださいね。ベテランの代表選出に関して質問します。サッカー日本代表では長友が今回選出で界隈は賑わっています。そこで、現日本代表にメンター的存在でフィットしそうなベテラン選手、個人的一押しを教えてください。引退した選手でも少しクラシックな選手でも構いません。この人のメンタリティがあれば、オリンピックで勝てるっていう人がいれば最高です。よろしくお願いします。
いや、
い
なんか
や
そのバスケって、
ー。
まあ、NBA ならいざ知らず、FIBA だとベテラン枠を入れる余裕がないんですよね。
単純にね。
そう、サッカーはほら、交代がね、そもそも今は増えたのかな、5人だったかな、わかんないけど、昔は3人だったし。で、NBA はそもそもロスターが15、18？プレーオフが、
いや、
ポンプが 18？
登録15？登録15のベンチ12か
ああ、なるほどね。
な。
でもなんか、ずらーってなんか、私服のやつらがずらずら座ってんのはあれ何なんでしょうね。
プラス 2A とか、ひょっ として。
ああ、
わかんねえな。
2way とか、そっち系のやつらとかなんですかね。なんで、まあ、その余裕があんまりない気はするな。FIBA の方がローテーションが深い気はするし、NBA より。
なるほ
NBA は
ど。
もう、プレイオフとか入っちゃうと、本当に7、8人ぐらいのローテで回したりするから、
なるほどね。
余裕がないんだろうなと思う。まあ、入れるとしたら、誰かね、だからその、ハスレムみたいな話でしょ？その、もう試合に出
あ、
ない
そういう
け
ことです
ど、
ね。
チームにいい影響をもたらす。
そういうことです
誰
ね。
だろうな。
まあ、めちゃくちゃベタに田臥さんは浮かびましたけどね。
そうね。出してあげたい気持ちもありますしね。
確かに。五輪出場。まあ、あとでもあれなんだよな。浮かんだのは、なんか、帰化でちょっとだけ試合出たロシターがめちゃくちゃこうみんなを鼓舞してる姿がテレビに抜かれてたのは思い出したんですけど、帰化はおそらくホーキンソン選手で決まりだと思うんで、ないし。
そうね。まあ、流星ですかね。
ああ、確かに。そうっすね。そのイメージありますね。
そうだな。まあ、なんか代表で活躍する藤井祐眞も見てみたいから、藤井祐眞、もうそろそろね、ベテ
そう
ラン
ですね。年
と
齢
呼べ
的に
るか
も。
もしれない。それはまあ僕が藤井祐眞と篠山竜青が好きというだけの話なのかもしれないけ
確かに、川崎ファンかなっていう。ということですね。そっか。だから昔確かに、岡田監督かなんかの時に、もうほぼ試合出てない川口選手とかが、登録されて話題になったりしましたよね。そういえば、サッカーは。
ありましたね。
あれがレギュレーションが、
なのに数は落としたっていうね。
数ね、いましたね。ありましたね、そんなの。
外れるのは市川、三浦和みたいな話でした
ありましたね。
ね。
あと、久保落ちも衝撃的だったな。もう、岡ちゃん関係なくなっちゃったけど。岡ちゃんもメン
そう
ター
です
枠
ね。
も関係なくしちゃったけど、マキっていうのめっちゃ覚えてるな。マキみたいな。
マーキってやつですね。
はい。そう、話があっちゃこっちゃ行ってますから、投稿に戻りましょう。
はい。
第1さん、毎回配信お疲れ様です。週末の B2 の結果でレギュラーシーズン終了まで1ヶ月を残して、新潟が B2 降格圏が確定。昨シーズン B1 でかなり負けが込んでいたとはいえ、去年の香川の降格以上に驚きでした。そこで質問ですが、負けが込んできたチームを立て直すとしたら、まずはどこから立て直しを図ることが多いんでしょうか。新潟と同じで B1 から降格してきた滋賀とロスターを見比べたときにシンプルな戦力差ってこともあると思いますが、それにしても新潟のブースターの気持ちを考えると何とも言えない気持ちだろうなと思います。
まあ、だからまあ僕はさっき言った理論ですよね。富山みたいな理論で、その
パチンコ理論。
成功法でやって勝てるんならもうとっくに勝ってるわけで、何かしらこのね、勝率何勝、今6勝とかだっけ？ちょっと待ってね。6勝、6勝43敗にはもちろん理由が、ね、その中でまあ、もちろんコンディション、ね、怪我だったりなんだったりで、選手がね、フルロスターじゃない状態っていうのもあったかもしれないけれども、降格を免れるっていう、まあ、これはちょっとでも時の運もあるな、そのアルティーリとかが強すぎるがゆえに、星がめっちゃ偏ってるんですよね。だから降格ラインがちょっと上がってきてるというか、まあ、要するに今、降格しないというものを目指すのであれば、16勝しなきゃいけないんですよね。だから、まあ、もし立て直すってなったら、もう最初のシーズン前半の10試合とかの段階でパチンコ理論に変えてたら、もしかしたらもうちょっといい戦いができてたかもしれないけれども。
なるほどね。
ただ、どうなんでしょうね、新潟は。僕はね、海外にいるから、あんまりお話とかはわからないけれども、やっぱりどうしたってコート外のお話がちらほら入ってくるんで、まあ関係性がね、ゼロとは言えないでしょうね、この成績と。
まあそうでしょうね。
だから、
やっぱり
どうなる。
ね、なんとなく続いちゃった印象もあるからな。選手を引きつける魅力がやっぱりね、なかなかバタバタし、内部がバタバタしてるとね、当然選手獲得にも響きますもんね、おそらく。
そうですね。まあ、とはいえでも新潟は、もともとは強豪ですからね。
そうだよな。もうだいぶ経っちゃいましたね。ガードな相手、五十嵐さんいてみたい
五十嵐圭
なね。
がいて、そうだね。なんで、まあ、立て直しを期待しましょう。
ガルシア・パーラさん、いつも配信楽しみにしてます。ひるきさん、クリストファー・ノーラン監督作品、オッペンハイマー見られましたか？日本では今月末公開です。お忙しい毎日でしょうが、もしご覧になられたのなら感想を聞きたいです。
いや、見たいんですよ。クリストファー・ノーラン好きなんで見たいんですよ。だしね、テーマが割とね、日本ではだいぶ馴染みのあるテーマなんで。
そうですね。
見たいは見たいんですが、なかなか、こっちだと、まあ、そもそも僕がなんか結構もう毎日の生活で心がやられにやられてるんで、もうヘトヘトになって帰ってきて、飯食って、仕事して寝る、そして翌朝また起きて仕事だなり、学校なり行くっていうの毎日なんで、なかなか時間を見つけれてないんで、まあ、ちょっと、あれかな？サブスク系とかで出てきたら見ようかな。
もう、ロードショーは諦めモードということですね。
で、まあ、難しい話の時って、これはちょっとね、僕だけの映画の見方かもしれないですけど、僕って英語と日本語両方わかるじゃないですか。で、もちろん英語だけでも理解できるし、日本語だけでも理解できるんですけど、日本だと、洋画を見るときに字幕で見ると、視覚と聴覚で両方情報がいっぺんに入ってくるんですよね。で、僕の中では、それをこう、なんか同時に見てると、より、この映画の中でのこの情報量が多くて、難しいお話とかは、 例えば、まあ、こういう SF 系の話とかだと、
うん。
英語ってボキャブラリーが難しい言葉はもう、なんていうんですかね、無限に難しいというか、アメリカ人も把握してない、僕らビッグワードって言うんですけど、言葉が、まあだから日本語で言うならば、例えばじゃあ、魑魅魍魎がわかんない、ね、人がもしかしたらいるかもしんない、みたいなさ。そういうレベルの話なんだけど、それを、例えば聞き逃しちゃったり、ふとした時にわかんなかったりとかした場合に、
日本語
こう、
で拾
情
えると、
報を
目で。
漏らさず拾えるんで、で、こっちだと、
なるほど
スペ
ね。
イン語の字幕なんで、絶対。
まあ、もちろんそうですね。
そう。だから、それだったら、まあ、もう日本に帰ってからとか、サブスクで配信されてからでいいかなってなってます。
なるほどね。
もう見ました？
いや、僕は見る予定すらないです。
あんま映画館は行かないですか？そもそも。
もう子供としか行かないです。ゴジラ見ましたよ、この間。
ああ、なるほど。え、ゴジラって何？シン・ゴジラ？それともゴジラ？
ゴジラマイナス1.0とかいうやつ。
何それ？聞いたことない。
なんか、戦中戦後の話です。
ちょっと待って、それめっちゃ気になるわ。え、それは子供向きなんですか？
い
ゴ
や、
ジラ。
子供も見れ
はい。
る。子供
マ
向き
イ
では
ナ、
ないと思うけど。子供
マイ
も
ナ
全
ス、
然見
あ、
れます。
ゴジラマイナスワンって読むんですね、これ。
あ、マイナス1って読むんだ。それ
い
も
や、
分かっ
僕
て
も
ない
知らない。あ、でもめっちゃ評価高いっすね。
まあ、普通にゴジラです。見れます。
なるほど。ゴジラとして期待していけば、まあ、ゴジラが帰ってくる。
ゴジラが帰ってきます、ちゃんと。
なるほど。じゃあ、まあ別に、ゴジラ以上のものは帰ってこないですか？
なんすかね。僕は受け取ってないかな。いいとこであの音楽がかかるんだって感じのね。ダダダン、ダダダンってね。
で
そんなイ
も、
メージの映画でしたね。
大柴さん、変なところで心がアンドロイドみたいな、硬いからな。
僕はでもね、結構ね、そうは言いながらも、ちゃんと感動というか、疲れましたよ、
アンドロイドじゃなかったんですか？
もう。もうちゃんと疲れてる。なんかね、映画だから一発見るのに体力がかかりすぎるんですよ。だから見ない。
ああ、それはありますね。
嫌いじゃないんだけど、嫌いを、特に当たり、なんか、そう、外れ映画だと時間の無駄な感じもするし、当たり映画だと疲れるしね。なかなか難
そう、あ、
しいで
まあ、
すよね。
この気持ちはめっちゃわかるっすね。そうね。当たりで疲れる、外れでめっちゃ損した気持ちになるわ。これめっちゃわかるっすね。
だからやっぱり、時間と心に余裕がないと映画に時間を割こうって思わないかな。学生の時めっちゃ見て
やばい。
ました。
なんかやだな、おっさん二人の会話だな、今のは。
読書、読書。時間あるときは読書ですよ。
そうね。いつでも本パタンって閉じれるからね。
そうです。疲れたらやめればいいんだから。
そうね。目も悪くならないし。
ですね。ファンタスティックバスケットボールさん、収録お疲れ様です。富永くんで盛り上がる大学バスケですが、スペインやヨーロッパの大学バスケ事情はどうなのかと思い。下部組織やアンダーカテゴリーでプレーするのはよく聞きますが、大学バスケのイメージがなく、文化としてないのでしょうか？わかれば教えていただきたいです。
ちょっと違うかもしれないですけど、国によって。僕の認識は、そのサークルのイメージです。だ
な
か
る
ら
ほど
別
ね。
にガチでやってるやつらもいるし、適当にやってるやつらもいるし、ちゃんと全国大会もあるけど、本流はやっぱりこの、ACB をトップとした2部、3部、4部、5部。で、まあ、その主軸からは、主軸がやっぱり一番基本としてあって。で、それとは別に大学バスケがあったりして、大学バスケの大会ももちろんあるし、真面目にやってる奴らもいれば、適当にやってる奴らもいるけれども、っていう感じですね。僕のイメージ
なる
は。
ほどね。なるほどね。あくまで、まあ日本どうなんだろうな。
どうなるんでしょうね。大学バスケはちょっと、なんかまあでも、多分住み分けができるんでしょうね。その、体育会 が、まあ、間違いなくプロに人材はある程度流出はするでしょうけれども、それとも、
はい。
それでもね、大学、そのバスケ終わったこと、終わった後のことを考える選手だったりとか、ちゃんと勉強をして社会に出たいという、ね、志を持った選手とかも絶対いるでしょうから、若い選手も。まあ、廃れるということはないでしょうね。うん、サッカーぐらいの比率にいつかはなるんじゃないですか。そのま
なる
あ、ああ、あ
ほど
い
ね。
つ大学行くんだ、みたいな。
なるほどね。
で、大学行って、プロちょっと遅れて入ってくるみたい
フッシーさん、ブエノスディアス。久々に投稿します。ヒルキさん、大島さん、そろそろピックアップゲームに京都戦とかどうでしょう？いかがでしょう？週末は、去年、京都にいた久保田選手いる三河京都戦で今季初対戦ですよ。ご検討よろしくお願いします。
ああ、ごめんなさい。いつかまた。
飽きた宇都宮でね、今回は行こうと思いますが、京都やってないか。やって
京
ない
都やっ
チー
て
ムも
ないっけ？
ね。やってない気もしますね、そう言われればね。
そうね。京都な。まあ、ちょっと検討します。
中畑さん、ひるきさんは夢を何語で見ますか？ウエンツ瑛士が英語、違う、英国語学留学時代の話をテレビでしてたのですが、夢を英語で見た日の朝から英語で相手の話が聞き取れて、自分もスッと英語で喋れたとおっしゃっていました。ひるきさんが日本語、英語、スペイン語、どれで夢を見るのか気になりました。なるほど。
まあ、これはあれですよね。ウエンツ君がもともと英語がそんなに得意じゃないんですよね。で、
まあそういうことですね。
語学留学してたら、まあ、スッと喋れるようになったと。僕は、日本語と英語は、まあ、たまに出てきますけど、なんで、混ざるというか、別にどっちも脳の言語としては出てくることはありますけど、スペイン語は出てこないですね。
スペイン語で夢を見た日から相手のスペイン語が聞き取れるようになるかどうかですね。
早く、それ、来てほしいですね。じゃあ、いっぱい出よ
そっち？
う 夢の分母を増やしていく作戦。
トークさん、収録お疲れ様です。なぜだかピックアップゲームは試合内容が思い出せないので、内容以外で質問です。トークさんね、琉球ブースターでね。
ああ、なるほどね。
大会賞金などでいきなりバジェットが1億ぐらい増えた場合、お二人ならどのようにロスターのアップグレードを狙いますか？実際には選手へのボーナスや消費用、税金などで賞金が選手獲得資金に影響することはないかもですが、当初の予算より1億ぐらい増えたと仮定して、ビッグネームを狙いに行く、ベンチ層を厚くする、有望な若手を集めるみたいな、両 GM の方針や獲得してみたい選手などがあればお聞かせください。
毒舌ですからね。
そういうことですよね。
まあ、なんか、新規事業とかをクラブで試してみるのとかはありっすけどね。新しいプロジェクトとかをね。1億ぐらいあったら、なんか1つぐらいの部署をちょっとね、なんか3年、4年、5年ぐらいのスパンで、新たに立ち上げるなんてことはできそうですけどね。
なるほどね。
なんかそれ、そう、なんか僕だったらそれかな。全然、GM っぽい使い方じゃないけど。
まあ、1億、そうっすよね。パッと1億入ったって、まあ、半分税金税持ってかれんの？これ。半分は言い
どうなんですか。まあ、法人ですからね。所得じゃない
過ぎ？法
か
人？
ら。
半分は言い過ぎか？てか、あれっすよね。そのチー
まあ、
ムの
取引。
経営状況によるのか。でも、経営が1億なしでめっちゃいい成績残してたら、めちゃくちゃ持ってかれますよね、こんな賞金ボンは。そうでもない。
そうっすね。まあ、うまくやるんじゃないですか、その辺はクラブが帳尻合わせるために。
まあ、そうですよね。
まあ、クラブの規模にもよるでしょうけど。 まあでも、使っちゃった方がいいですね。
まあそうっすね。ボーナスバーンが一番なんか士気には合ってそうな感じがしますけ
チームがね。まあでも、
ど。
結構、まあさ、まあ実際のところを言うと、天皇杯を狙えるというか、まあ勝つことが想定されるチームとかだと、まあ、間違いなく半分ぐらいはもう持ってかれる契約になってると思います。選手たちの。
あ、そもそもね、インセンティブ、これで優勝したらこうみたいな。なるほど。
だから、まあ、自由に使える部分はそんなにないんじゃないかな、実際は。
なるほどね。
はい。
はい。元木渡辺さん。うおー、沖縄だとそういう取り上げられ方をしてるんだ。やはりさすが沖縄ってことなんですが、何の話かというと、ぬるみさんという方のツイートを引用してますね。大敗しただけで社長のお気持ち表明いるって見たけど、多分天皇杯に対する思いがない人と違うんだよね。甲子園の優勝旗が初めて海を渡るみたいな。前
なる
日
ほど
か
ね。
ら全局が特集、沖縄全体で盛り上がっていたところで、この歴史的大敗。沖縄
な
を
るほ
元
ど。
気にを掲げているからこそ社長の表明はあってしかるべきかなと。なるほど。すごいですね。そんな盛り上がってたんですね、沖縄で。
まあ、素晴らしいことですね。いずれにせよ。
確
まあ、
か
負け
に。
ちゃったのは
ここ
残
ま
念
で。
だけど、まあ、それはもうね、勝負とはそういうものだか
そうです
ら。
ね。意外とそっか、じゃあ。いや、まあまあ、B リーグ優勝も当然価値はあったけど、天皇、なんとなく今のバスケ界って、天皇杯の立ち位置が結構微妙だったりするじゃないですか。途中であからさまに もう勝たなくてもいいや、みたいな感じの力の入れ具合と、いや、ここ取っとこうかなっていうチームの差がめちゃくちゃ激しくなるっていう近年の天皇杯にあって、なんかこういう意味での歴史的なというか価値があるもんなんですね。地域によっては。
そうっすね。なんか、どうなんでしょうね。まあでもなんか、ヨーロッパとか見てても、結構、ああ、カップ戦、ちゃんとやってねえなってクラブも、たまにやっぱ見受けられはしますね。選手たちはそれはもう試合、ドーンって入ればやるんですけど、それまでの準備段階であったりとか、ロスターの構成とか、まあコンディションをどこに持ってくるかっていうことを考えると、ああ、この国はあんまりカップ戦ちゃんとやんねえなとか、ああ、この国はみんなマジでプライドのぶつかり合いだなとかっていうのがあったりはするんで、
なるほど。
まあ僕は結構カップ戦は好きなんですよ。やっぱ一発勝負ってどこが勝つかわかんないから、そのどこにも日本一のチャンスがあるというところでいくと僕は結構好きなんで、まあ NBA のインシーズントーナメントにしても結構僕は好きだったし。
ああ、なるほどね。
だから、なんかもっとみんなが価値を見直してくれたらいいななんて思いますけどね。
なるほどね。また B 革新になったらね。B 革新のスケジューリングとも関係あるでしょうかね、天皇杯。盛り上がる方向に転ぶといいですね。
そうですね。
水曜日のタコチューズデーさん、電車の乗り方偏差値高いのは、都内 JR 各線と主要東京メトロだけじゃないかな。あと、電車内のパーソナルスペースの範囲の狭さ。偏見っすけど、下手なのは、おばさん、おじさん、高校生、鈍感な若者っすかね。偏見だな。あと、悪いけど、インバウンド客、すまん、俺らは出勤に必死なんだ。偽社長さんボイス録音して売ったら爆売れするんじゃないですか。日本人想定外の主張に弱いと思うので、モーゼの気分を味わえそう。ああ、先週のネタですね。モーゼでしたね、確かにね、あの電車は。
ちょっと一応まあツッコミを入れさせてもらうと、おばさん、おじさん、高校生、鈍感な若者っていくと、あと残された者がどれだけいるんだっていう
ああ、確かに。
まあまあ、でもまあ、タコチューズデーさん、そんなことないよ。疲れてるんだよ。頑張れ。
こちらもタコ抽選さん、あららたくさんお時間使って実行いただきありがとうございます。新 B1 荒代さんファンタジー楽しく聞いておりました。ひるきさんの見責処分かかってこいや精神の贅沢税、過払い手腕には脱帽しました。やっぱ
やがましいわ。
りね、ひるきさんのチームのお金、金かかってたよな。 いや、ルーキー契約450万計上もあるかなと思ってましたが、真剣にロスター組みいただいて大変楽しめました。あ、そしてトックさんが自分でデザインしたトラッシュトーキングセオリーの帽子を、キャップを被っていってくれてます。ありがとうございます。最後かな。大輝さん、前回も楽しく聞かせていただきました。今回はバスケとは全く違う質問なんですが、お二人はバスケがオフシーズンの間に他のスポーツとかを見に行かれる頻度って多いですか？自分は今年のオフシーズンは大学生の時ぶりに J リーグに行こうと思っています。おそらく初めてサッカーを現地観戦したのが大学生の時のセレッソ大阪 VS マンチェスターユナイテッドだったので、久しぶりにセレッソの試合を見に行こうかなって感じですかね、それでも。なるほど。てか、ひるきさんは行ってましたよね。スペイン行ってから行けてるか知らないけど。
何だっけ？
なんかサッカー行ってましたよね、岡山時代は。結構。
岡山の時はめっちゃ行ってましたね。
そうっすね。
こっちではで
ス
も行
ペイン
けてないっ
は
す
行け
ね。
てないんだ。
行きたいんですけど、まあチケットがやっぱ大変というか、なんていうんですかね。あれなのよ。人が4万とか入るんで。
ちょっと覚悟を持たないと
そうなんよ。
いけないんですね。
見ろ、
4
人が
万
ゴミのようだって
か。
なるんですよ。
いや、見ろ、人がゴミのようだみたいに言えるね、立場のビッグ席とかだったら全然行きたいですけど
そうだ
ね。い
な。
やー、ゴミ側っすもんね。大体は。
そうだな。
いやー、サッカーでも見たい。スペインも見たいし、海外でサッカーは見たいけど、ちょっと怖いっすね。バスケの、ギリシャ行ってもバスケ見れないのと同じで、ちょっと現地の知ってる人と一緒に行かないと怖いな。
そうだな。それがでもやっぱいいっすね、一番。でもやっぱ結構サッカーは根強いっすね。まあちょっと打足になりますけど、この間、だから8連勝して、マヨルカで飯を食ってから帰りバス乗って飛行機、空港行って帰り飛行機で帰ってくるっていう工程だったんですよ。マヨルカでチームで飯を食ったんですよ。で、まあみんな勝った後だから、めちゃくちゃ機嫌良くて。で、まあ、こっちってほら、日本ほどなんかお酒のタブー感がないから、選手たちも別に飲みたいやつは飲むし。で、たら、もう普通にサッカーのちゃんととかを選手たちが、やっぱバレンシア出身のやつとかちゃんと覚えてて、もう盛り上がってきたら、それでもうフォークとかナイフでテーブルカンカンカンカン叩きながらみんな、あれって言って、
そうなんだ。
めちゃくちゃ盛り上がってて、割とちゃんとしたレストランだったんで、めっちゃ迷惑そうでした。
根付いてんですね。なるほどね。というわけで、いかがだったでしょうか。今週のね、トラッシュトーキングセオリー、今週も、なかなか喋りましたね、結局。
あ、こ れ、
1時
今
間
日は
45
1
分
時
ぐ
間15分ペースかなと思ったら全
らい。
然ダメでしたね。
なぜか最近喋る方向にあるトラッシュトーキングセオリーですがね。皆さんも毎週2時間も聞いていただいてありがとうございます。これに懲りずにね、ぜひぜひご意見、ご感想、そして質問、トークテーマをハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでツイートいただければと思います。というわけで、ヒルさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバーイ。